はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は21時42分になっております。6月17日木曜日ですが、6月16日水曜日に撮った分がですね、前半の6分がノイズで聞こえなかったというお声をたくさん頂戴いたしました。大変申し訳ございませんでした。ですのでですね、今回まずは本日の更新一つ目はですね、その回の撮り直しということにさせていただきたいなと思います。オックストロットの野球語りたいラジオ、今宵もよろしくお願いいたします。はい、でですね、改めて振り返っていきましょう。昨日の試合ということになりますね。はい。マツダスタジアムで行われました交流戦の最終戦でございます。広島対日本ハム、6月16日水曜日18時でございました。結果から言えば8対1ということですね。伊藤くんがとうとう4勝目を挙げて勝ち星を、5分に戻しましたというところでございます。ここからね、貯金を作っていければ、伊藤くんも、宣言した通り、エースへの道をね、しっかりたゆまず歩み続けているということになるんじゃないでしょうか。非常にですね、いい戦い方をしておりました。で、伊藤くんが、6回をね、1失点でしのいだことによって、1失点なんですけど、これ自責ゼロなんですよね。ナベルの、エラーによってですね、失点したという形なので、これは自責がゼロです。で、その自責がゼロだと何が起こるかというとですね、伊藤博美、交流戦トップタイの3勝目、そして防御率 0.9 ということでですね、実はこれ、交流戦の2冠王です。交流戦3勝、それから防御率 0.9 っていうのは、交流戦のトップでございます。素晴らしい。ね、伊藤くんの今日の成績ですね。今日というかね、昨日ですが、昨日の成績はですね、6回102球、4安打8奪三振、フォアボールが2、失点が1というところでした。リリーフがですね、川野、井口、秋吉とつなぎました。川野くん非常にいいピッチングしてましたね。三振も一つ奪いましたし、球は13球投げました。で、ほとんどね、こう、苦しむことなく、しっかり自分の間で投げてですね、スライダーも切れてましたし、直球もしっかり投げ込めていたので、これはもう川野くんがね、先発でやってた時よりもいいピッチングしてるなっていうのは正直なところじゃないですか。で、本当はね、それ以上の、こう、パフォーマンスをずっと見せ続けていれば、先発でもね、ローテーション回れたのかなとは思うんですけど、でも今がね、すごく状況としては、川野くんの、こう、ピッチングスタイルを非常によく活かしているので、僕はとりあえずこのままでいっていいんじゃないかなというふうに思います。で、井口くんもね、7球で3アウトを取ったというところ、しかも2奪三振付きというところでね、その2奪三振が、9三振が2連続というところで非常にね、中身の濃いピッチングを見せてくれました。ただ、見てる限りはね、投げる場所自体はそこまで良くなかったかなっていうのが正直なところです。割と甘いところにもフォークがね、こう行ってたんですけど、まあ、カープさんの、バッターのね、非常に調子のあまり上がってこないところと、それから、やはりですね、こう腕を振って投げるというところがね、しっかり意識できていた分だけ変化球にもこう対応されづらかったのかなというふうには思いますね、見ていて。で、問題は秋吉ですが、26球かかりました。ちょっと多めでしたね。1回を投げて1安打1三振ね、1フォアボールというところで、わりかしピンチは作りました。ですが、最終的に、決定的な一打は奪われずに済んだというのは収穫でしたね。秋吉自身は、今日は、本当にこう言っちゃなんなんですけど、めちゃくちゃコントロールが悪くてですね、もうあっちゃこっちゃいっちゃって。ただ、そんな中でも、秋吉が間違っていなかったのは、腕をしっかり投げることっていうのと、自分の間で投げることですね。これが非常に上手でした。秋吉、打たれている最中というか、これまで調子が悪くてね、下で、やってきましたけど、下に落ちる前の、一軍で打たれてた頃の秋吉ってのは、すごく長くボールを持って、もう慎重に慎重に投げてたんですよ。でも、前から言ってる通り秋吉っていうのは、そういうピッチャーじゃないので、もっと投げっぷりよくね、ボンボンボンと、勢いのある勝負を繰り返していくからこそ、怖いのが秋吉なので、そういうピッチングをだいぶ取り戻してきてるなという感じはしました。はい。ですから、まあ、ここから上げていってね、少しずつゼロを重ねていってくれれば、いずれ右のリリーフとしてね、しっかり働いてくれるようになるでしょうし、そうなればね、うちの弱点の一つであるリリーフの、まあ、不安というのも少しは取り除けるというもんですから、そこについては頑張ってほしいなというふうに思います。で、九段の伊藤博美くんに戻りますが、 伊藤くん6回102球非常にね、安定したピッチングを続けております。やはりこう彼は自分自身のねピッチングの形というのを見つけましたから、もう心配することはないのかなというふうに思いますね。うん。でさらにやっぱり伊藤くんのこういいところっていうのは、こう試合を作ってくれるっていう信頼感と安定感がもうあるので、ですから割と早い回で最近点取ってもらえるようになりましたよね。うん、ここが伊藤くんが安定して長い回をちゃんと投げ切っているっていうことから来る、まあ、野手のハマった感ですよね。これがあるかないかっていうのが今のうちのチームのこう不沈を握るというか、うん、今の伊藤くんのスタイルっていうのはうちの勝つ形にまあぴったりハマってくるんですよ。まずその先制点をやりたくないっていうところもそうですし、得点圏にランナー置かれた時もすごく粘って失点を最小限に、もしくはゼロに押しとどめるというところで、さらに言うとその相手をきちんと制圧するので相手に閉塞感が生まれるんですね。相手に閉塞感が生まれることによって何が起こるかっていうと、こっちに開放感が戻ってくるんですね。でこっちに開放感が戻ってきて相手に閉塞感がありますってなるとどうなるかっていうと、こっちに点が入りやすくなるわけですよ。そういう流れが今伊藤くんにはできてきてるのかなと。そしてその流れを作っているのがもう言わずもがな伊藤くんのキレッキレのストレートとスライダーですね。でストレートに関しては昨日は特にこうメリハリが効いていたというか、うんと脱力のフォームからビタッとハマる球というかね、我々っていうか僕は高校時代砲丸を投げていたので、その感覚がものすごくよくわかるんですが、砲丸投げってずっと力を加えてるわけじゃないんですよ。一旦顎の下にこう砲丸をねキュッと置いたら、投げる瞬間までは全く力なんて入ってないんです。で投げる瞬間に全身の力を指先に集めてえいやって投げるんですね。その感覚です。うん、多分今伊藤くんもその感覚で投げれてるんじゃないかなと思うので、非常にですね、見ててこうストレートは打たれる気がしないなっていう感じがしましたね。でましてやその外のスライダーのコントロールも抜群ですしね、出し入れ自由自在って感じでしたね。ただ昨日のね審判がちょっと外側が非常に辛くて、そんな中でよくこの投球内容を整えてきたなというふうに思いましたね。うん、ですからやはりそういう審判のジャッジメントのいろんなこう癖なんかもしっかり冷静にね、味方につけてですね、そういう風に投球を組み立てることができるっていうのは本当に伊藤くんの素晴らしいところだと思いますし、まあさらにね言うと伊藤くんのその後のこう言葉というかね、なんて言っていいんですか、やっぱコメントがもう、いや、評価というか、ね、なんて言ったらいいんですかね、すごくいいコメントを出すじゃないですか。自分らしいというか、なんか、こう、言わされたとかでもなく、飾ることなく自分自身の言葉でちゃんと自分の現状を、こう、説明できるというかね。そういうところがあるのが、本当に、こう、僕としては見ていて、めちゃくちゃ安心するなっていう、そういう思いがあります。うん。要は、力になりたい。ね。チームのために力になりたいっていう思いがあると。で、その、決して歯車になるとかではなくて、チームにとって何を今自分が一番やるべきかっていうのを、自分を殺すことなく表現できているのが、本当に素晴らしいなというふうに思います。やっぱり絶対にファイターズのエースになれるように頑張ると。いう、ね、5月28日の言葉があって、そしてね、今、日本生命賞っていうのを取りました。ね、パリーグの投手賞ですね。うん、新人史上初の防御率、勝利数、投手2冠ですよ。交流戦のね。ですから、まあ、二段モーションをね、試したりとか、こう、いろんな変化を貪欲に取り入れるじゃないですか。それもやはり自分ができると思って、やることだし、それをちゃんとこう形にしてくる器用さもあるし、自分で試行錯誤をして先にこうね進んでいく、その姿こそがやっぱりこうファイターズらしいなっていうのを僕はすごく思いましたね。まあ そういう形ですから、やっぱりね、結果もついてきますし、僕、ベタ褒めですけど、本当に規格外の、ルーキーが入ってきたなーっていうふうに思いましたね。ですから、ここをね、なんとか、しっかり、伊藤くんがね、乗り切ることができましたから、なんて言ったらいいんだろう。やっぱり、チーム全体でね、伊藤くんを勝たせる流れってのが、できてきたと思うんですよ。で、彼がそういう風になってくれれば、もう、軸になるじゃないですか。そこを中心に物事を考えられるんですよね。そこを中心に物事を考えられるようになれば、これほど楽なことはない。だって彼は必ず、まあ、必ずというか、試合をちゃんと作ってくれるもんだと思って、チームが望めればね。そこで、やはり、安定を絶対にするわけですよ。だから、どうしてもね、今は、こう、いろんなところにフラフラ、こう、勝ったり負けたりを繰り返してますけど、彼のところまで勝ちで繋げば、彼は勝ってくれるって信じられるっていうのがエースじゃないですか。ね。ダルビッシュの時もそうでした。大谷翔平の時もそうでしたよ。ね。噂がまだちょっとそういう感じに慣れてないんですけど、でも、それをね、やっぱり、やっていけるだけのエネルギーを彼は持っているので、ここでね、満足せず、いや、まあ当然満足なんかしてないでしょうけど、ここからも勝ち星を積み上げていってほしいなというふうに思います。ちょっとね、話の内容変わったんですけど、もうせっかくなんで伊藤くんベタ褒めに振り切ってみました。はい。というわけで本日はこれまで。